こんにちは、税理士の長谷川です。今回、役員報酬決定方法とですね、給与所得控除の損金不算入制度について、確認していきたいと思います。この役員報酬の決定方法なんですが、18年にね、大幅に改正があったところなんですね。で、基本的に3つ方法があります。定期同額給与と、事前確定届出給与、利益連動給与という3つがあるんですけども、基本的にはですね、定期同額給与というこの方法が使われますので、この方法のみ説明します。はい。で、ちなみに利益連動給与というのは同族会社を除くとわざと規定してあって、基本的に大きな会社向けです。はい。で、この定期同額給与なんですけども、この要件がありまして、支給が1ヶ月以下であることと毎月同額であるということですね。で、これは前の実務から原則的に特に変わっているわけではないです。ただ、この規定が明文化されたことによって、例えば今まで監査役で、非常勤役員の方に年間分を一度に払ったりとかね、そういう場合があったと思うんですけども、こちらが経費にならないということになってしまいました。なので、月5万円で年間60万円を払っていると。で、今までは年間一括でボンと払ってた場合、なんですけども、この場合毎月5万ずつ払うという方法にするか、この事前確定届出給与という方法で、あらかじめこの決算終わったら60万円払いますよということで届出をして、それでその通り支給すると、この、2つの方法が取れるんですけども、基本的には柔軟性があるということを考えると、やはり変更できる定期同額給与ですね。はい、こちらがいいのかなと思ってます。で、この定期同額給与のね、決定方法なんですけど、この実質基準と形式基準というね、2つの基準があるんですけどね、この実質基準なんですけども、同業者との比較とかですね、こんなようないろんな要件をもとにですね、合理性があるとかないとかっていう感じで決める、正直言ってグレーゾーン的な内容の基準とですね、あと形式基準というのが、役員報酬の支給限度額は、いくらっていうふうにね、これ株主総会で決めるんですけども、あらかじめ決めておくっていう2つの方法がありますね。なので、この形式基準でね、引っかかるのもったいないので、会社全体で役員に対する報酬はいくらって高めに設定しておいて、個々の支給額は、取締役会、ね、こちらの方で決めるっていう形が多いです。で、この給与の額をね、変更する場合なんですけども、事業年度ね、開始から3ヶ月以内に変更をする場合は認められるということですね。これどういった場合かというと、3月決算の場合とかだと、通常5月とかにね、申告を行います。で、ある程度ね、一定規模の場合、6月とかっていう形で、3ヶ月になるんですけども、基本的には5月だと思います。で、5月のところの株主総会で、決算承認をして、給与をね、改定するんであれば、ここで役員報酬をいくらって改定します。で、この場合、翌月の6月から変更するっていう形になります。で、前はですね、4、5もね、月分の分も、差額を合わせて支給することはできたんですけど、これはできなくなってます。はい。で、2つ目がですね、臨時改定事由により変更する場合なんですけども、例えばですね、代表取締役だったお父さんが辞めて、息子さんが代表取締役に、期の途中でチェンジしましたという、例えば職制上の地位の変更があった場合ですね。はい。これは当然、役員つっても取締役とやっぱり代表取締役じゃ責任も重いですので、給与も当然差があって当然という考え方です。はい。で、3番目が業務悪化改定事由ということで、業務ね、悪くなってしまった場合ですね。で、主要な取引先の倒産であるとか、経営の状況が著しく悪化した場合ですね。はい。による改定なんですけども、この下がる場合にもですね、基準があってですね、一時的な資金繰りの悪化による場合であるとか、経営目標に達しなかったっていう場合には、該当しないということになりますので、だから下げるのもね、注意しなきゃいけないということになります。はい。で、この3つでね、時に、 変更することができるんですけども、その報酬額自体がですね、相当に高額な場合っていうのは経費になりませんのでね。だから金額の設定もね、注意するということで、はい、結構増やすのも減らすのも、まあある程度状況を見ながらやらなきゃいけないかなと思います。で、次に給与所得控除の損益不算入制度っていう方法制度ですね、あるんですけども、これ民主党がね廃止するっていうことになるので、まあ、来年ぐらい廃止かなと思うんですけどもね。はい。で、これは、まあ、ただ今はまだありますのでね、見ていきたいと思います。で、独収支配同族会社が、業務主催役に対する給与の額のうち、給与所得控除額に相当する金額を損益不算入にする制度ですということで、はい、で、このちょっと読んだだけで分からないので、ちょっと細かく見ていきますね。はい、で、この給与所得者の場合なんですけども、個人事業主であれば、収入から経費引いたところで、まあ、事業所得とかっていうことで課税されるんですけども、まあ、経費の実額を引く代わりにですね、給与所得控除ということで、まあ、もう算式で決まっている控除額を、まあ、引いてですね、税金を計算することになっています。はい。で、例えばですね、年収1000万の人っていう給与収入がある場合には、給与所得220万引いて780万円になります。で、これはもう計算式で決まっているということですね。で、普通であればこの780万じゃなくて、このなんですけども、220万をプラスしてですね、課税しようという考え方です。で、この特殊支配同族会社っていう会社なんですけども、業務主催役員、まあ、これ後で見ていきますけど、通常は代表者とその関連者ですね、奥さん、子供などが、その同族会社の発行済み株式総数の 90% 以上を有する場合ですね。はい。で、かつ、業務主催役員及び常務に従事する業務主催役員関連者の総数が常務に従事する役員の総数の半分を超えるものですということで、これもちょっと後でね、細かく見ていきます。はい。で、分かりやすく言うと、まあ社長が全部株主ね、 100% 株主で、役員構成が、まあ昔の会社であれば、株式会社や、ね、役員3人いなきゃいけないので、社長本人と奥さんと長男、ね、3人身内で構成されていると、こういった場合はもうこの特殊支配同族会社に該当するということですね。はい。で、この法律引っかかるってことは利益がやっぱり出てるような会社なので、そうすると必然的に株価も上がっているっていう可能性があるので、ちょっと正直でこの株の方で動かすっていうのは厳しいかなと思います。はい。あとですね、その常務に従事する役員という説明なんですけども、会社の経営に関する業務を役員として実質的に日常継続的に遂行している役員を言うということですね。はい。で、まあ、この役員のうち使用人兼務役員で、まあ、使用人に近い形で、まあ、要は人数合わせ的に役員入れてるとかですね、あと監査役は臨時なので、これは入らないということですね。なので、人数合わせの分はとにかくカウントされないので、注意ですね。はい。で、こちらなんですけど、過半数ということなんで、まあ、3人ね、取締役がいるんであれば、社長以外の2人を、第三者であれば、これ 33.3% になるので、この規定には該当しないということになりますね。はい。で、給与所得控除なんですけども、まあ、このサラリーマンとかね、まあ、社長もそうなんですけど、経費っていうものがない。まあ、社長であれば当然会社にね、経費つけてるので、余計ないと思うんですけども、経費というものがね、ないので、まあ、引くものは何もないので、この算式で求めるというような感じですかね。はい。で、個人事業主と、まあ、この給与でもらう場合の調整しようということが、まあ、一応趣旨になってます。はい。で、この法律なんですけども、適用除外っていうのが、もうこの金額ですね、で決まってるんですけども、この3事業年、各事業年度の3年の平均ですね、これで計算していきます。 で、取得金額とこの業務主催役員給与、まあ基本的には代表者1人の役員報酬の額なんですけど、その平均を取って計算していきます。でこれが基準取得金額というんですけども、この金額が、まあ、1600万以下である場合は適用されないと。でこの金額が1600万超3000万以下の場合にはすごいややこしいんですけど計算式があります。でこの場合、業務主催役員給与の年平均額は基準取得金額の 50% 以下である事業年度、これは、該当しないと。でこれどういうことかっていうと、例えば2000万円こう、給与と、利益であるという場合ですね、はい、でこれが、例えば利益はゼロで役員報酬が2000万円という場合は、要はこれも、基準取得金額の 50% 超えている、もう 100% なので、この場合適用になりますよということですね、はい、で、逆に利益が例えば1500万で出て報酬が500万でしたって言ったら 50% 以下なので、これは該当しないということですね。ちょっとこれは口頭でね、難しいと思うので、メルマガの内容とかも、ちょっと参考にしてみてください。はい、で、あと3000万円を超える場合、これは、必ず、この法律の規定適用になっちゃいますので、はい。だからもう、取れるところから取ろうというような感じの規定になっております。